皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、今月もよろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日の薬膳中医学のお話は、はい、なんと、目の健康の話をしようと思っております。
なんかちょうど私、目がちょっと視力が落ちたような気がする。
なんかそんな感じしますでしょ。この夏の暑い時に、なんかね、目の状態がちょっと健康じゃないわとかね、目がしょぼしょぼするとか、
はい、
眼精疲労、目が疲れるとかね、言った方も多いかなと思って、今日はね、もうポイント的にね、目の健康のお話をね、まあ、薬膳的にさせていただこうかなと思うんですけども、
はい、
皆さん目をね、ご自分の目をしっかりと鏡とかで観察したことありますでしょうか。
いやー、コンタクトされる方はね、するかもしれないですけど、どういうところを見るんですか。
あのね、朝起きたらね、目見ます。
あんまりピンポイントで見てないかもしれませんね、
これからちょっとね、目を見ていきましょう。
はい、
今もね、皆さん鏡とか、まあ、手鏡とか、あと携帯でね、鏡ついてるので、ちょっと見るなりして、ちょっとご自分の目の今の状態っていうのをね、見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、目ってね、まあ、パッチリとこう目が開いて、目に力があるようでしたら、心身ともに健康、元気な証拠というふうに言われてます。
まずそこですね。
目は口ほどにものを言うって聞いたことありますでしょうか。ね、聞いたことあると思うんですけど、目は口ほどにものを言うって、目の表情でね、体の健康とか、あとね、その健康のみならず精神状態も現れてくるんですね。
はい、
もうバレバレなんです。
バレバレですか。
目と脳っていうのはね、密接な関係がありましてね、
はい、
精神状態の、まあ、そういう情報とかもね、目を見るとこう分かったりするんですね。その顔、その人のお顔とか目のパーツとかを見て健康をこう判断する中医学の世界では、その方のね、目を観察させていただくと、その方の血液の在り方とか健康状態とか、精神状態が分かるっていうことになるんですね。
すごい。
そういうことね、考えてみたことあるかなと思って、今日はね、目のお話をね、しようと思うんですけども、今ほらもう皆さんパソコンとか、スマホをね、もう使用する時間がとっても長いですのでね、目の眼精疲労とかドライアイになってるとか、また充血などの目のトラブルをね、お持ちの方も多いと思うんですね。それが中医学では、その薬膳ご飯でそれが解消できるっていうふうに言われてるんです。もう目薬に頼るんではなくて、薬膳ご飯っていうことがね、食材で治していきますよっていうことになってますので、しっかりとね、目のね、情報をね、知って、でそれから目にいい食べ物っていうのがありますので、ご紹介したいなと思います。
はい、
ね、はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。
はい、
はい、顔でね、最もよく動くパーツっていうのがね、目と言われてるんです。
なるほど。
まあ、エネルギーをね、大量に消耗する器官っていうのが目と言われてまして、まあ、私たち日頃ね、こういろいろ活動したりとか見たりね、動いたりする中で、この外界のね、さまざまな情報を受けて、まあ、情報をキャッチしてね、生きてるんですけども、
はい、
そのお顔の中でね、8割がね、目がキャッチしている情報で占められてるっていうふうに言われてます。
すごい。
それだけエネルギーをものすごい使ってるパーツなんですね。
はい、
でこの目なんですけども、血液の質とか、あと量が落ちると、目はね、その今働いてる目がね、十分に発揮できなくなって、目にね、酸素とか栄養を届ける毛細血管っていうのがね、あるんですけども、そちらがね、まあ、栄養不足になったりとかすると、目に栄養を送れなくなって、 目にそういういろんな症状が出てくるっていうふうに言われてるんですね。でこの目にね血液を送ってるって言われてるのが、はい、臓器の中で中医学では肝臓によってもたらされてるっていうふうに言われてるんです。
あ、肝臓だったんですね。
そうなんです。肝腎要って聞くと思うんですけども、
はい、
まあ、当て字になるんですけども肝臓と肝腎要の目、
なるほど、
肝臓とね目はねつながっているよっていうふうに言われています、
うん、そ
っか、うん、肝臓と、ね、目は密接な関係にあって肝臓の機能が低下すると、はい、目が疲れやすくなったりとか、うん、目を酷使するとかえって今度は肝の機能が弱まることになったりとかっていうふうに言われてるんですね、
はい、
で肝臓っていうとあの人間の体で一番大きな臓器って言われてるあの、まあ、血を貯蔵する臓器って言われてまして、うん、まあ、レバーのようなね、うん、形をしてまして色もそうですよね。あれは血を貯蔵してるっていうふうに言われてます、
うん、
まあ、体中から集まった血液の老廃物を分解したりとか解毒する臓器って言われてますよね、
はい、
でそれを血液を浄化してきれいな血液にあの栄養を与えるっていうふうな、働きがあるんですけども、
はい、
これらの働きが損なわれ始める時っていうのが、目の栄養状態が悪くなってくるって言われてます。
あ、てきめんなんですね。
そうなんですよ。
わ
ー。でね、今そういう目の症状悪化してるんですとかいう方は、はい、やっぱり今ものすごい暑いので汗かきますよね、で汗かくと肝血動源って言って、あの先月もねお話したと思うんですけども、肝血の肝は汗、
はい、
血は血で肝血動源同じ源ですよということで、汗は血が変化したものですので、どんどん汗をかくとこの栄養を貯めているこの血が失っていくことにもなってるんですね。であとね、やっぱり食欲不振になって、
はい、
暑さのためにね栄養のバランスが崩れたりとか、そうしていくと食生活の乱れからね、
はい、
免疫力が落ちたりとかしていくとまた目に影響が及びますよっていうふうに言われてて、
うん、
今本当にね目がよく充血するんですっていう方もねよく聞くんですけども、目の栄養状態は肝臓の、はい、まあ、働きから来てるっていうふうに覚えてくださいね、
はい、
肝腎要っていうふうにね言われてます。
はい、わかりました、
うん、そうなんですよ。でね、いろんな目の症状っていうのがあるんですけども、まず眼精疲労の話しますね、
はい、
目が疲れやすくなってきた、
はい、
っていうことはもうイコール肝機能低下になります。これね、目のトラブルを感じたら、はい、たとえ、まあ、あの血液検査とかされるときに血液検査のデータが正常であっても、肝臓に要注意っていうふうに考えていってほしいですね。
なるほどね、はい、
そうなんです。養生していってほしいっていうことになります。目のトラブルは肝臓の状態っていうことで、中医学ではね目が肝臓によって養われていると考えられています、
はい、
すぐ目が疲れたりとか視界がかすんだりするのは肝臓が弱っているっていうことになりますので、後ほどね肝臓が喜ぶ食材というか肝臓にいい食材のお話をしますので、そういうものを食べて、はい、あのケアしてくださいっていうことなんですね、
はい、
あと目が乾燥する、いわゆるドライアイの方、
あ、
うん、本来はね水分が減少してくる高齢者の方にドライアイっていうのは見られるんですけども、
はい、
最近はね若い人の間でもドライアイ症状に悩まされてるっていう方が急増してるんですって、
うん、どうしたんでしょう、
まあ、直接の原因はもう携帯ですね。
あ、
うん、携帯とかパソコンの使いすぎ、
うんうん、
あとはね、あの今車運転してらっしゃる方もいると思うんですけども、はい、長時間にわたる車の運転などで瞬きの回数がね少なくなってくるとね、はい、ドライアイになりやすいんです。
あ、どうなんだ
ろう、うん、だからパソコン仕事してる方も、じーっとね目を酷使しますのでドライアイになりますよね、
はい、
うん、そういう時はねもう目を休めることしかないので、
うん、
まず目を休めてあげる、目つぶるんです。
目をつぶるは休めること、
うん、休めることですよね。なかなかね仕事中に目つぶるっていうことできないと思うんですけども、
どうしましょう、
あの15分20分経ったらちょっとね1分ぐらい目を閉じてね、
うん、
であとは本当に眼精疲労で疲れてるっていう方はあのホットタオル、
あ、温めるんですね、
うん、温めるといいですね、あの血流良くなりますのでね、
はい、
うん、あとね目が充血なさってる方、
はい、
っていうのはもう肝臓が緊張して血管が広がっているっていうことになりますので、目の疲労とか、あとね肝臓はねストレスを受けやすい臓器になってますので、うん、 ストレスがかかったりとか、まあ、ストレスが高まっている状態という方も充血しやすくなってきます、
はい。
まあ、目の充血というのも肝のトラブルというふうに考えていただいてもいいかなと思います、う
ん、はい。
あとね、物もらいっていうじゃないですか。ちょっと目にいろいろ症状が出てくる時ってね、
なんか出来物とか、
出来物とか、はい、あとちょっと汚れた手でこう目を触るとそこからバイ菌が入って、ちょっと炎症したりとかね、
腫れたり、
うん、そうそう、そのね、物もらいも、はい、その体調によるんですけども、はい、免疫力低下を表すんですね。
ああ、そっか、うん。どうでもない時は、
そうそう、免疫力あるので、うん、バイ菌とか入っても、まあ追い出す力があるんですけども、はい、まあ入ってしまって炎症が起こってる状態をモノモナリって言うんですけども、これはね、胃腸の働きとね、本当に密接な関係があるので、胃腸が弱りやすい人、モノモナリになりやすいとかね、うん、言うんですけど、今日も暑いですので、本当に夏バテの症状、はい、うん、出てらっしゃる方。っていうのは食欲不振から食生活の乱れになって免疫力が落ちるっていう方がいらっしゃいますので、まあ要注意ですよね。物もらいねっていうのも、あの免疫力の低下から来てるよっていうふうに言われてます。
なるほど、う
ん、あとね、まぶたがむくんで重い、はい、なんとなくわかります。
ね、
よくなんか飲みすぎた後にはあの次の日目が腫れてるとかね、
あ
いう方もいらっしゃると思うんですけども、
腫れ
ぼったい感じですね、うん、視野がもう半分くらいなくなっていらっしゃる方もむくんでね、あれはね、水分の巡りがうまくいってないんですよ、
はい、
寝てる間に水分がこう溜まっちゃって、うん、あの目が腫れるっていうね、むくみの症状が出てくる時があるんですけども、うん、これはね、あの甘いものの飲みすぎとか塩辛いものの飲みすぎ食べすぎ、
あら、
塩分と甘
辛くてもダメなんです
ね。あ、そうなんですよ。水分をね、まあ、保ってしまうんですよね。うん、保水力があって甘いものも塩辛いものもね、ですのでそういう場合は目が腫れぼったくなったりとか、今ね暑いから、はい、まあ、お水とか喉乾いてね、いろいろ飲みたいと思うんですけども、その時に糖分がいっぱい入ってるものを飲んでしまうと、はい、うん、やっぱりその糖分の甘さでむくみやすくなるんですね、
はい、ああ、なるほど。いっぱい飲む人は本当ね、
そうですね、
スポーツ中なんかガブガブ飲んだりしますもんね、
う
ん、
スポーツドリンクってすごいいいって言われてるんですけども、はい、あれも結構糖分と塩分も入ってますので、はい、飲みすぎには注意ですよね。
いくらスポーツドリンクでも限度がある、
うん、そうなんですよ、
適量があるってこと
ですね。そこはやっぱり健康茶とかね、ハトムギ茶とかそういうお水をね、飲むようにしていただいたら大丈夫かなっていうふうに思います、
うん、
あとね、まぶたが痙攣する方っていらっしゃるんですけど、
な
ったことあります？
なんとなく、
うん、目がピクピク、うん、
あるかな
っていうする、これは本当にね、肝臓のものなんですよ。肝臓から来てるオーバーワークです、肝のね。これはね、血を補わないといけないんですよ、
はい、
うん、後ほどね、血を補う食材のお話しますね、
はい、
あのまぶた痙攣される方はね、春先に多いんですけどもね、
はい、
うん、これは本当に肝がね、一生懸命こうエネルギーちょうだいって言ってる状態ですので、
うん、
肝臓を養ってあげる、食べ物を食べると大丈夫ですよっていう風になってます、
はい、
でね、今貧血の方って多いと思うんですけども、日本人はね、特にアジアの中でも日本人が貧血になってる方が多いっていう風に言われてまして、若い人の割合が9割が貧血って、9割ってほとんど、
ほとんどですね
9割が貧血っていう風に言われてまして、
ま
ぶたのね、こうちょっと下の方ベーってすると下の方見えますよね、わかります？
はい、
あのまぶたの下の裏側、そうそう、裏側がね、白っぽい人、
普通は真っ赤ですよね、
うん、そうですね、赤いですね、あの毛細血管が走ってますので、
ね、
赤いかピンクとかね、
うんうん、
なんですけども、白っぽくなってきてる方はもうズバリ貧血の代表的な症状になってるんですね、はい、なんかちょっと目を赤べして、その裏をね見ていただいて、白っぽい方っていうのはね、ズバリ血が足りないでしょ
う、
っていうことになります。
なるほど、
うん、でね、このね、血が足りないとね、目の下にね、クマができてくるんですよ。
はい、
それ嫌ですよね、
クマね、
あの老け顔にも見えますしね、
うん、
目の周りがね、黒ずんできたりとかねしてきますので、はい、しっかりとね、肝臓をね、喜ぶ食材を食べていってもらいたいんです。今からね、ちょっと肝臓にいい食材のお話をしますね。
はい、
まあ、レバーですよ。 肝臓はレバーの形してますので、まあ、同じようなレバーを食べてあげるといいっていうので、まあ、レバーをね、はい、よく言われるんですけども、うん、レバーだけじゃなくってね、赤身のお肉とか魚、はい、うんうん、っていうのもいいです。
そっ
か、うん、お肉類とか魚類っていうのもいいですし、うん、あと魚介類ね、シーフード、
はい、
私よくここのラジオでね、シーフード食べましょうって
よく聞くような気がしますね
シーフードの話はよくすると思うんですけども、はい、シーフードにはね、タウリンっていう成分が含まれてるんです、うん、柿にしても、イカにしても、タコにしてもね、はい、ホタテにしてもね、うん、そういったものを食べるとタウリンっていうと肝臓にいいっていうイメージあります、
なんかね、
よく、うん、タウリン 1000mg 配合とかいうドリンクがあると思うんですけども、はい、そのタウリンを含んでるのがシーフードですので、まあ、イカタコ、ホタテとか、貝類もいいですし、うん、まあ、アサリとかね、シジミのお味噌汁を毎日飲むとか、はい、今日の夜はね、私ね、うん、スパゲッティのでボンゴレ。
わいいですね。
貝類とっとかなあかんなと思って、うん、アサリでね、昨日スープ作ってきたんですけども、はい、アサリで、まあ、血を補って、ちょっとシーフード入れてね、
あ、いいですね、
う
ん、
スパゲッティにしようかなって考えてますけど。うん、あとね、お野菜ではほうれん草と人参がトップクラスで血を養うっていうふうに言われてますので、はい、うん、ちょっとほうれん草、人参を使ったお料理もおすすめですし、
はい、
薬膳ではね、クコの実、クコの実ご存知ですよね、赤いね、まずね、はい、大体赤いものってね、血を作ると思っていただいたらいいんです、
う
ん、
もうその色のまま、
そうなんです、クコの実もそうですし、夏目の赤いっていうのも中医学ではすごく血を作る、心穏やかにするっていう食材に入りますので、クコの実をちょっとコンピューターの前に置いといて、
はい、
貝らしい瓶に入れてねで、ポリポリポリポリ食べながら、
はい、
うん、ちょっとコンピューターをするとか、
あー、なるほど、
うん、そういうのもおすすめしてます。
へ
え、私はね、ハトムギとね、クコの実を入れてね、はい、ちょっとポリポリ食べたりするんですよ。
さすがのおやつですね。
さすがのおやつですね。クコの実甘酸っぱくて美味しいので、はい、ちょっと皆さん甘いの大好きやけども、ちょっと毎日チョコレートとかアイスクリームは食べたくないけども甘いの食べたいという方にはクコの実とね、ナツメをおすすめしてるんですよ。
うん、
うん、中医学ではね、もうクコの実とナツメはもうね、神様的存在で扱われてますので、ね、
すごい。
そうなんですよ。
ナツメはどうやって食べますか？うん、
そのまま。
あれはドライで売ってるんですか？
ドライで売ってます。もうドライしかないですね、うん、日本ではね。でドライを、まあ、お茶にしたりね、するんですけども、そのまま食べれますので、うん、食べたりも、うん、いいですよ。
そうなんです、
うん、あれも甘酸っぱくて美味しいですね、うん。そのまま食べれる。
なるほど。一回やってみます。
うん、そうなんですよ。皆さんね、貧血の方の典型的な、
うん、
症状がね、
はい、
眠ってらっしゃらないんですよ。
睡眠の質？
質もそうなんですけど、うん、時間。
時間、
うん。
短いとか聞きますね。
血を作られる時間っていうのがね、
はい、
もう世界共通にありまして、それがだいたい11時から夜中の2時ぐらいまでなんです。
は
い、そこの間に熟睡をされてたら、はい、食べたものから血を作る。っていうことが体の中で出来上がってるんですね。そうなんです。いくらね、今こうお伝えした赤身の魚とか、赤身のなんていうんですか、魚介類とか、
はい、
ほうれん草、人参、クコの実がいいですよって言ってこの食材を食べても、夜中にずっと仕事してたりとか、コンピューターしてたりとか、まあ、寝てない、うん、状態が続くと、
はい、
いくらいいもの食べててもそれが血に変換されず、うん、てないというか、変換されててもこう貯蔵されてないんです、肝臓にね。
うん、
その時間は寝るように、
寝るように、
うん、する。
雅子先生はどうですか？
寝てます。私夜は寝れます。
11時半
な
かなかね。
12時までには寝ようと努力してます。
12時までって言われたらなんとなく頑張れそう、うん、
でもその後携帯見てたら一緒やねんけどね。
あ、横になるだけじゃなくって、眠らないといけない。
そう、目を閉じてじーっとしてるだけでもいいんですよ、うん、もし眠れないっていう方がいらっしゃったらね、うん、それだけでも養生になるんですけども、
うん、
横になると携帯また触ってしまいますよね。
もう枕元に置いてたらダメですね。
ダメやけど置いてしまいますよね。で置いてたら見てしまう。
うん、
うん、で12時までにはっていう感じですね。
なるほど、
うん、ゴールデンタイムっていうのがあってね、はい、夜の10時から2時まで、
う
に寝ましょうっていうのがあるんですよ。
あ
でそうするとあの日頃 の, その体のメンテナンス回復もしてくれますし、また元気をね、はい、宿してくれるっていうふうに言われてまして、うんうん、その時間に寝るっていうのもねお伝えしてるんですけども、なかなか無理っていう方でも、うん、せめて12時にはね寝るようにっていうのが肝臓の養生になるんですね、うん、
なるほど、
うん、体を休めてね血を貯める働きがその時間帯にありますよっていうふうに言われてます、
はい、
うん、あとですね肝臓ってねその巡りを良くしないといけないんです、うん、気の巡りって聞いたことあると思うんですけども、はい、でやっぱりねストレスとかね、まあ、暑すぎるとかね、
うんうん、
ムシムシしてっていうのもこれストレスになりますので、うん、そのストレスをねうまく回避して、まあ、心地よい状態を作ってあげるとかね、
はい、
まあ、仕事場もそうですし、うん、家もそうですしね、でストレス溜まるとね肝の巡りがね極端に悪くなってしまうと、
はい、
目にも影響、眼精疲労にもつながりますよっていう、これすごいと思いません？ストレスかかると目にくるって、
うん、
って中医学では言われてるんですね。
なるほどね、うん、だから目ってすごい繊細だから、うん、そういう症状も出ちゃうのかなって今思いましたけど、
ね、もう本当にさ、うん、日本のことわざのさもう目は口ほどに物を言うっていうのをさ久しぶりに私ちょっと言ったんですけども、うん、そうなんですよ ねだからこう自分の体が訴えたいこととか、うんうん、言いたいことっていうのはねその方の目でも発信してるんですよね。
雅子先生なんかね、うん、よくこう人材教育とかもされるから、
うんうん、
やっぱり目を見て話すと、うん、いろんなことが伝わったりしそうですね。
そうですよね、
そう実感こもってましたね。
ねえ、まあ、目ね、なんて言うんですか、優しいやっぱり柔らかい目で対応したいですよね。
ぜひ疲れていても優しい眼差しで、
うんうんうん、はい、素顔がね目がね優しいといいですよ。今マスクしてるもんですので、目しかそういう相手にねお顔とか表現が出ないので、もう特に鋭くなってたら怖いからね。優しい目で対応したいなと思うと、ね、なんとそれはね食生活から始まってるんですよっていうことなんですよ。
素晴らしいですね、
薬膳料理
ね、
うん、薬膳の世界、中医学の世界っていうのはね、うん、そうなんですよね、全てね食なんですよっていうふうに教えてくれてるんですね。で今このね暑い夏ね、
はい、
中医学ではに1年間で一番養生しないといけない日っていう風に言われてるんです。季節っていう風に言われてるんですね。どうですか。
いやもう
一番手を抜いてしまいますよね。
なんかダメダメですよね。
そうなんですよ、
うん、
本当にびっくりするぐらい。ほんで私ね3日前からね、はい、何を食べてるか日記つけ始めてるんです、
はい、
一回つけてみてください皆さんもね、
うん、
口に入れたものすべて書くだけなんですけども、はい、まあバランス整ってないこと整ってないことですよ。
そうなんですか。
うん、やっぱりお野菜があって穀物があって、うん、やっぱりお肉か魚のタンパク質があって、
はい、
まあ海のねわかめとかシーフードがあってっていうねこのバランスが整ってるっていう食材をね目指すには、
はい、
ちょっと絵日記じゃない、絵日記じゃないわ、その食事日記を書いてみていただくのもいいかなと思いまして、うんうん、私は3日前からちょっと書き始めてるんですけども、うん、でそうするとねちょっとバランス整うようになってくるんです、うん、昨日こんだけこう食べててこれ食べてないから今回は野菜ちょっと多めに取っとこうかとか、
うんうん、
わかめシーフードとか入ってないから、うん、ちょっと魚介類とかわかめ入れてみようかなとかね、
なるほど
いう感じで、これもっと8月の初めからやっとけばよかったと思って。
夏休みのね、うん、宿題みたいです。
いやもう本当夏の初めてなんかこう夏っていう感じで忙しいっていう感じで、
はい、
バタバタとしてましたけどもね、ちょっとお盆過ぎてね、
はい、
気温もね、うん、生活パターンも落ち着いてきて、皆さんの食事日記っていうのもね、
はい、
一度書いてみて、うん、何を日頃食べているのか、何を食べて今元気をいただいているのかっていうのも見ていただくのもいいかなと思います。
そうですね、うん、
でも身の問題は眼精疲労をはじめね目の問題っていうのはそういう肝臓から来てますよっていう話で、はい、
うん、
そういう肝臓血を作る食材を食べて12時までには寝るっていうことをする。
コマーシャルとかでよく、ブルーベリーなんて言葉が出てきますけど、今日全然 聞かれなかった
んです。ブルーベリーはね、また西洋医学の考え方なんですけども、でもあのブルーベリーとかあれはね、うん、アントシアニンっていう抗酸化力がいいんですね、うん、ですので、あのブルーベリーをはじめラズベリーとかベリー系、あとあの赤いお芋とかね、
あ、
うん、っていうのもベリーと同じようなアントシアニン入ってますので、抗酸化作用の強いものっていうのもおすすめしてます。
あ、よかった、
うん、ここでね、こうサプリメントとかで取るんではなくって、うん、ぜひ、まあ、薬膳はじめ、私は自然療法士の、立場から言うと、自然な食べ物から取っていただく、はい、そのエネルギーがいいですので、ね、うん、今ブルーベリー、奈良でねたくさん作っておられて、はい、道の駅に行くとブルーベリー無農薬で売ってますので、おやつ代わりにね、うんうん、デザートで食べていただくっていうのもおすすめですね。
よかった、うんうん、
あのこの暑い紫外線を浴びてね、ええ、育つものってねすごくいいんですよね、はい、体にね。
あ、そっか、うん、
ベリーいいですよ。
なるほど、うん、はい、
そういった、ね、感じで、目をねいたわってあげましょう、
うん
うん、
ね、ついつい目薬にね頼ってしまうんですよ。
そうなんですよ、うん、今度はちょっとそういう食べ物でちょっと目を癒していこうっていう風にね、うん、このラジオを聞いていただいた方はね、うん、ちょっと考えていただいたらいいかなって嬉しく思いますね。そうしていただくと、
うん、いいお話、
はい、
今月もありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
はい、それではこの後エンディングです。
はい、
さて今月もねいろんなお話ありがとうございました。はい、さて、ハトムギの専門店、ハトムギの森の思いを最後にお聞かせください。
はい、ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひ、ハトムギの森っていうところね、がありますので、ハトムギの美味しいパンをね、販売しておりますので、ぜひお越しください。そこからはハトムギの畑が見えまして、もう私の身長よりも高くなりましてね、ホモをしっかりとハトムギを実をつけてね、茶色くなりかけてますので、そういった畑も見れますのでね、
成長が早いですね。
早いですね。なんと純子さん、もう10月には刈り取りですよ。10月の頭、あと1ヶ月で今のこの実が茶色く実って、はい、まあ、鳩麦になって、でその後収穫なんですけども、
うん、
今からどんどん実をね貯めていく時期になるんですね、この1ヶ月ね。うん、そうなんですよ。
ハトムギのね育ってる様子がとっても可愛らしくて
風が吹くとねサラサラサラっていう感じでね、畑がねこうよそよそとなるのがね可愛いんですよ ね、 ね、
そんな風景もぜひ美味しいパンとともに、
うん、見ていただけますので、うん、ぜひいらしてくださいます。ハトムギの森ってねホームページで見ていただくとホームページ出てきますのでご覧ください。
近くの大きな目印というと、
うん、大桑さん、
ね、
うん、
古市店のね、
古市のね、大桑さんのところですね、
はい、そうですか、わかりましたそこ行くともうスタッフの方がお肌の健康をすごくねやっぱり気にしてらっしゃ
る。そうですね、皆さんハトムギのご愛用者です ね、
ね、
う
ん、ツルツルなんで、
うん、そうですそうです、
実感いただけると思います。
はい、
はい、ありがとうございました。ここまでハトムギ料理研究家のおいしく健康の時間でした。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。竹川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。